時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレンと、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日は行ってきました、野球観戦、
はい、
沖縄セルラースタジアムまで、ユイレールに乗って行ってきました、
うん、いっぱいいたね。
すごい人がいっぱいいました ね、
ね、東京の電車思い出しました
ね、満員電車だもんね、うん、満員モノレールっていうか
山手線しかり、
うん、すごかったね、うん、なんか久々だったね、こう人がこんなにいっぱいいてさ、
うん、
やるイベントっていうの、うん、めっちゃワクワクしたね。
いや本当に、
うん、ああもうなんかこの周りのね、熱気もすごいし、
うん、
まあ、暑いのも暑いんだけど人の熱気ね、
うん、
こうでみんなモノレールにこう乗ってさ、うん、みんな同じ目的地にこう向かっていく、あれ、
あ
の一体感、はい、
うん、
なんか違うよねテレビとはね、全然
ね
まずもうそこから違うっていうか、
うん、
野球観戦っていうこの4文字で足りないような、
うん、
なんかもう始まりからすごいいいなって思ってて、
駅からまあ多少ちょっと歩くじゃないですか、
歩く歩く、
そっからだんだん合流していってみたいな、
いやもうワクワクしながら
ね
楽しみながらドキドキしながらね、
はい、
歩いていったんですけれども、仕事の話しながら仕事がなきゃね、
うん、
もっと気持ちいいんだけど、うん、仕事の話しとかなきゃなみたいな感じで、
まあ平日でしたし ね
普通に仕事の話しながら向かっていってね、うん、いやそれでもうその話を今日はねトークテーマとしたいと思ってます。今日のトークテーマは野球観戦ということで、はい、プロ野球観戦、日本ハムファイターズと、ライオン、西武ライオンズ、
うん、埼玉西武ライオンズ、ね、
ハムとライオンの戦いですよハムとライオンの戦い
を見てきて、ファイターだよどっち比べるならそこです
か、ね、見てきました、うん、とっても楽しかったんですけど、はい、この話をね今日はしていきたいなというふうに思っております。今日のトークテーマ野球観戦、昨日も野球観戦だったんですけど、どうしてもねやっぱ那覇の、まあ、大野山のね、このセルダースタジアム、
うん、
地元のこんなに盛り上がったことはやっぱ情報発信したいわけで、
はい、
地元の話していきたいなというふうに思っております。この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけますので、どちらもトークランチョンビート FM ナハと検索してみてください、またリスラジやってます、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます、どちらも無料でお使いいただけますので、ぜひともリスラジアプリもダウンロードして聞いてみてください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
時刻は12時6分になりました。 FM 那覇お天気予報のコーナーです。沖縄本島中南部のお天気、本日29日は晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夜の初めの頃まで雨で雷を伴います。風は南の風、波は 1.5メートル、降水確率は12時から18時まで 30%、 18時から24時まで 30%、 日中の最高気温は32度となっております。沖縄本島中南部、沖縄本島北部では29日昼過ぎから29日の夜の初めの頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。沖縄本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、ところどころでにわか雨となっております。29日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨や雷雨があるでしょう。明日30日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。日本の南には太平洋高気圧があって東へ移動しています。というわけでしばらく高気圧に覆われて晴れる模様でございます、
はい、
日中の最高気温32度ということで、湿度はな、まあ、今のところ低めというかそんなに高い感じもしなくて、昨日も、うん、結構、まあ、暑かったではあるけれども、そこまだジメジメした本当にきつい感じではないなと思ってい
て、風が吹いたら、まあ、ちょっと涼しく感じ
て、なので熱中症など十分気をつけてください。それでも水分補給など忘れないようにしてくださいね。以上天気予報のコーナーでした。続きまして、潮位の方も見ていきたいと思います。今日6月29日の潮位、満潮時刻は夕方4時24分、干潮時刻は夜の9時50分となっております。今日の潮は流し潮です。日の入りは19時25分となっております。以上潮位のコーナーでした。というわけで、ね、天気予報とか昨日は今読んでるとね、昨日思い出したんだけど、
うん、
本当にね、日没っていつかなとかね、役に立ったなとかってね、
あはいはいはい、
6時半、何時から開幕、あ、試合で開始したっけ、
6時半、
6時半だよね、うん、6時半はまだ明るいんだよね、
うん、
そう、すごく明るくて、そっからだんだん夕方日没ってなって夜になっていくんだけど、うん、その感じもすごく良かったよ ね、
気持ちよかったね、綺麗だったしね、
やっぱ空がね、こう綺麗に見えるスタジアムだから、その夕日がね落ちてまた夜になっていく、うん、その色が変わっていくっていうのもやっぱいいよね、雨が降ったら大変なんだろうなって思う球場だけど、まあでも空が見えるっていうのはすごく心地よかったね、
うん、
東京ドームってさ、あれ空見えないじゃん、
うん、
あれって空調とかどうなってるんだっけ、
だから
エアコンとか効いてんの、
うん、効いてる、空調効いてて、うん、要はこの内圧でこのドームのこの上の部分を膨らましてるから、うん、風船の中身みたいなもんかな、
だから涼しいの、
涼しい、だからホームランも出やすいって言われてる、
あ、快適だからってこと、
うんうん、
もうその日は暑かったけど、まあでも風通しも良くて、あの球場にいるね、野球してる人たち、選手たちはどうだったんだろうね、
うん、
あっちらへんはね、なんかあの水まくじゃん、
うん、
めっちゃ、
うん、
だからすごいジメジメしてそうだなとはね思ってたんだけどね、
本拠地の埼玉西武ドーム、ベルナドームなんだけど、うん、半ドームなのよ、もともとああいう球場の上に蓋をしてるから、
うん、
完全なドームではないわけ、
今ね局長は、うん、完全なドームではないって言ってます、
何が、
でなんか、
あ、そうそうそう、
うん、
あのベルナドームね、うん、埼玉の
リスナーがね局長の声聞こえないんだって、
う
ん、なんかマイク入ってないんだって、
はい、入ってる、
放送では入ってるんだけどネットのやつでは入ってないんだって、うん、見てみたらね、ここのほらこのスイッチが入ってないんだよね、 1,2 のスイッチが、この配信オンオフのスイッチが、
あら
ほら今だから今めっちゃいい話してたのに局長これ誰がオフにするのこれ、
いや
これ誰これ電話した、電話した、
あ、でもこれ1番か、1番普通使ってないからか、
使ってなくても使っちゃダメでしょ、
うん、
いたずらっ子いるんじゃない、いたずらっ子これこれいたずらっ子、
あ、まあ、うん、まあ、ラジオ放送はね載ってますから
、うん、
ない
や配信まあいいか、はい、ありがとうね、はい、みんな教えてくれて、あのねオンオフのスイッチじゃなくて、オンオフのスイッチじゃない別のね配信載せるか載せないかっていうスイッチがあるんですよ、
うん、
これ触っちゃいけないんだけど本来はね、なんか誰かが触るんですよね、
あ、
うん、これ追跡しよう、
うん、
追跡
フォロー、
うん、はい、はい、というわけで野球のねスタジアムの話してたんですけど、コメント読んでいきたいと思います。クロンダイクさん、お第1号コメントありがとうございます。社長、局長、こんにちは。2軍の試合しか見たことありません。カテゴリーから来ました。カテゴリーってうち、あの女子顔出しのままなんじゃないの。
本当だ。
どうだった、うん、自転車の店、タオさん、野球を好きになった、レン君、野球を嫌いになった、セバさん、こにゃちわ
ー、こにゃこにゃちわ
ー、つられなかった
、まあ、社長今喉痛めてるから、ね、
うん、できない、ちょっと喉痛くて今すいません、コロナではないんですけど、
うん、
はい、クロンダイクさん、一人くらい空港に向かっていませんでしたか。いや、向かってたとしても知らんよ。ついてってないから。行ってた行ってたっつって、
ね、モノレールね、モノレール、
うん、だからついてってないから分かんないって、
いやもう明らかにあのキャリーバッグの人いましたからね、うん、
それはね、
うん、
普通に旅行の人もいるから、
うん、大変だっただろうな、あの大荷物で、うん、あの混雑は、うん、
自転車の店、タオさん、ハムと電車じゃなくて、あ、そっか、ハム対電車か、西鉄、
うん、まあ、会社はね、
うん、
あ、西鉄じゃない、西武
球場、西武ライオンズの西武は西武か、西武の会社だから、
まあ、西武、まあ、いろんなのやってますけどね、
ああ、続きまして、まあ、ホールディングスか、あれは、
うん、
西武、西賀拓実さん、こんちくわ、はい、好きなキャッチャーは谷重元
信、うん、
里崎智也、
て智也、
うんうん、です、
はい、
マサさん、こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
たけしさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ルルル沖縄さん、社長、声変わり、いや、まあ、声変わりというか、だから喉痛いって言ってるんだよ。喉痛めてるんだって。
あ、
うん、昨日応援しすぎてね、もう叫びすぎてね、めちゃくちゃ応援した、もうなんかね、うんうん、すごかった、本当に
嬉しかったわ、
うんうん、山川選手、かっこよかった、山川選手じゃない。
それ今言っちゃった。
山川選手じゃないや。山川選手はいないんだった今、うん、みんな山川選手が見たかったから そう見たかったけど、うん、いなかったんだった山川選手は、まあ、そうさ残念だった
さすがにユニフォームもいなかった。
でも沖縄の選手が何人いた？
2人
いて相手側にも1人
ピッチャーもう両先発ですよ。
上原投手
上原
が、
日
ハムの側にいて、うん、こっちの、なんだ
西武
グライオンズ側には、うん、何でしたっけ
与座ですね。
そう与座選手だ、
うん、
与座選手がいましたね。
アンダースローの、
うん、アンダースロー。そう
今
ー
なかなかいないっすよ。
アンダースローってヒヤヒヤするよねなんか見てて。
あそう、
うん、オーバースローは見てて安心するんだけど、うん、よくあんなところから投げてさすごい体痛くならないのかなとか ね与座選手ってもうずっとアンダースローなの？
アンダースロー、
すごい投げ方だなと思いますよね、うんうん、めっちゃ疲れそうって思うし。
めっちゃ疲れると思う足腰も半端ないと思う、う
ん、カメハメハ打ってるぐらい溜めるじゃんめっちゃうわーって言ってからさあれ溜めすぎだよねってすごい力を使うんだろうなって、うん、マサさんコメント。20歳の時に東京旅行で東京ドームはもちろん神宮球場に横浜スタジアムとマリンスタジアムまで野球観戦に行ったことがあります。
セーブ入ってない。
専門学校に通ってた時なので夏休みを利用して半月ぐらい東京で遊んでいました。すごいねいろんなドームを回ったんですね。
関東で唯一西武だけ行ってねえな。
うんでも西武は関東じゃないからな。
関東だよ
じゃあ西の方だから
所沢ってどうなんだろうな、
すごい田舎の方ですからね。ちょっと時間かかるし行くのも、うん、まあでも似たようなもんだよね。
新宿からだったら結構早かった。
あっち行ったらでも球場以外何して遊ぶんだって話だもんね。
あの人工スキー場があるまあ夏だけどね
夏行きたい
よね。あと湖がある。
ああそうだね、うん、あるね。自転車の、店さん瀬場さん前書いてそうね。さっきすいませんでしたごめんなさい。ですね、自転車の店倒さ流しよ流しよってはてない。どういうこと？
ん
流しよですかって。今日流しよだよね。えちょっと
流せ
流しよ。あ流せって書いてんのこれ、
うん、
流せ。いや流しよでしょこれ。せじゃないでしょ。
あ友やだから流せ友やってことじゃん。
あなるほどね、うん、分かりづらいってコメントじゃあの昨日ほら LINE のなんだっけ文字だけじゃほらカウンセリング難しいよねみたいな、
はいはいはい、
この理解ができないやつみたいな、うん、あれもなんか資格作ろうぜラジオ資格みたいな
せっかくコメントしてくれてるのに
、ルルルオキナーさんドームって聞くとトゥルーマンショー思いですよね。もみですねジムキャリーの映画ですね。
あ
トゥルーマンショーっていう映画があってドームの中で、過ごしてるんですよその主人公は、
うん、
でみんなそれをカメラ撮ってて、うん、映像撮ってドラマ、うん、ってかドラマにして 全世界に放映してる、
うん、
でもその主人公のだけそれを知らないんだよ。
あ
だからある時それに気づいてしまって、うん、なんか周りの様子がおかしいっていうので大人子供の頃から大人になるまでずっと気づかないまま育つから、
うん、
それでっていう話だよね、うん、あのめっちゃ面白いそれ分かる。ドームって聞くとそのこともですね。ですねコメントもありがとうございます。というわけで野球のね中身の話していきたいなというふうに思うんですけれどもね、
うん、
まあ会場をついて、人もたくさんいてね、で屋台もいっぱいあって、ね
屋台美味しそうだったね。
いっぱいあったけど美味しそうだったか
って言っとこうよ
美味しそうだったか俺いやあのね
ラジオだよ。
まず値段が高すぎるって思った僕は。
まあそれはもうお祭り価格でしょ。
いやでも1000円とか900円とか、
うん、
お祭り価格で500円でしょ。焼きそばがお祭り価格で500円でしょ、うんうん、500円でも焼きそばって高いんだよ。
700円ぐらいだって
すげえ高えってびっくりしたよ俺。お祭り価格で500円じゃん。だって焼きそばの原価なんてめちゃくちゃ低いじゃん、
うん、
知ってんだよ俺たちみんな焼きそばの原価がどれだけ低いかってだってみんな買ってんだから焼きそばを、
うん、
びっくりした。沖縄そばがとかまだ分かる。沖縄そばが900円っていいだし使ってんのかなとかさでもお祭りだから500円の焼きそばでも買うのに、
うんうん、
そんな値段で売るって思ってでこれが今話題の物価高だか、うん、とかいろいろ思ったわけ、うん、俺昨日言ったじゃん、
うん、
野球観戦見に行けない子供たちでも、
うん、
あの周りのお祭り感は楽しいだろうねって、
うん、
だから家族連れであそこ行ったら楽しい思いになるだろうねって、うん、ならんわって思ったわ俺あんな値段だったら、
うん、
いや無理だなって思ったもん。だって正直僕と局長あの買えなかったんだもん
なんかさあの綺麗めの女の子たちが呼び込みしてたじゃん。
してたしてた。可愛い女の子たちが、
ね、今なら並びませんよって。
そうそうキャキャキャキャってね、
うん、
でもうメリットがね そう今なら並べませんよって
他のところ結構並んでてい
やでも他の少なかった
全然で試合開始直前だったじゃん
そうだけどでもいやーねどうだったもうそこもだってほ
で
も
う最初こう買おうかなって思ったけど、うん、普通に300円で買えるやつが800円とかね、うんうん、
ああいう屋台のお祭りとか、うん、ああいうとこで子供たちがお小遣いを出して買うっていうのは、うん、それって夏の思い出じゃん、
うん、
あの少ないわずかな屋台とかああいうところでね、
うん、
でなのにその900円は少ないお小遣いどころかもうだって無理でしょ高すぎて俺だから夏の思い出を子供たちに作ってもらいたいとか、
うん、
そういうイベントが昨日も言ったけど少ないって思ってたところで、
うん、
野球観戦はまあね、あの今お金がなくていけないって子がいたとしても、うん、あそこで楽しんでほしいなと思ったらあれだったら、まあ、本当かわいそうだなと思ったんだよね、まあ、全然別の話だと思うよ儲け事とはね、
うん、
ただすんげえ余ってたじゃん最後
すんげえ余ってた
山積みの焼きそばだったぜびっくりした帰り際見た時、
うん、
じゃあもう安く売ってくれよと思ったもん、
うん、
それ300円にして全部300円にして売った方が儲かってないって
破棄しなくて済むしね
そう、うん、持って帰るのも手間やろって、
うん、
びっくりしたあのもうほんと俺たちお小遣いだってねあ俺たちっていうか局長は知らんけど俺だって500円しか持たされてないからこれで好きな食べ物買ってきてねって言われて500円渡されて でもこれじゃお茶買えないよってお母さんに言ったんだけど、うん、まあでも焼きそば買ってその辺の水道の水でも飲めばいいじゃないって言われてね、
うん、
じゃ焼きそば買うための500円ポケットに入れて持ってったら、
うん、
500円じゃ買えないんだもんだって
500円で買えるのってもずくの天ぷら1個か
もずくの天ぷら1個じゃないよもずくの天ぷら3個で
3個で、
500円だ
あの
天ぷら盛りセットはなかったのその時
あそうなんじゃあ
だから
あれに関してはまあまあいい、ね、
ポークの天ぷら3枚で500円と、
うん、
もずくの天ぷら3枚で500円だった、
うん、
だから天ぷらに関してはほら大体僕らが天ぷら屋さんで買う時って1個80円から100円ぐらいでしょ、
うん、
それがお祭り価格になって500円なんだったら3個で500円なんだったら、
まあ
まだ良心的だ
よねまあまあまあまあ
うん no、もう、ね、ごめんね全然野球の話じゃなくて野球外、
まあ、10分しかないよ
野球外の話してるねもうほんとそれがね、むちゃくちゃショックだったっていうかね、うん、一番うまかった食べ物はね局長が買ってきてくれたポテトチップスだったんだよねもう、
まあ、
野球で見ながら食べるのに最適すぎた
でもそれも200円なんだけどね、
うん、
でも200円でも
全然良心的たけしさんちなみに東京ドームではビール1000円します、まあ、ビールに1000円はいいよ局長なんだっけ買ってきたあのビールのやつなんか買ってきたじゃん、
うん、
そしたら値段は安いんだよね600円でしょ、
まあ、
600円、うん、600円なのに最初はなんかこう持ってる時なみなみ注がれてたのに、
うん、
なんか球場の中入ったら半分になっててビールの量がそれであれこれじゃ1000円なんじゃないのかなって思ってた、うん
あれって思って、
うん、だから持ち込みたかったね持ち込みダメなのかなって思ったら
ペットボトル缶と瓶がダメって
飲料系は危ないからってことかななんか問題があるからとか、
うん、
まあでも売るのも確かに大事だと思うんだけど、
うん、
商売だからね、
うん、
だけどなんか食べ物はいいんだねケンタッキーとか持ってってる人いる
だからもう野球の話よ
野球はもう最高でしたよ
あの
僕野球嫌いっていう手で手っていうか嫌いですけど行ったんですよ、
うん、
でも球場入った瞬間からああもういいなと思いましたね、
うん、
もうだってさっきも言ったけど一体感か、
うん、
あと気持ちよかった外だし、
うん、
ずっと事務所じゃん俺たちずっと事務所にいてさもう仕事も出張放送ぐらいじゃん外に出る仕事って、
うん、
だからもう外に出て汗かいてさ、
うん、
見る野球は本当に気持ちよかったね、
うん、
で試合も内容も良かった
もう沖縄うちのアンチュピッチャー2人がもう一世一代に大高騰してね
そう
ずっと0点で、
うん
うん、ピンチもあったけど
そうなんだよな
すんげえファインプレーでずっと0点で、
うんうん、日ハムの上原投手が、
うん、
めっちゃ調子いいなって
めっちゃ調子良かった
ずっと言ってた局長が、
うん、過去一良かったと思う、
うん、過去知らんからさ俺過去知らんから、うん、
あまりパッと
過去一調子いいって言われても
あまりパッとしなかったんだよ今まで沖縄だから先発できたと思うんだよね、
うんうん、だからあでもキレッキレだなと思ったのよ
キレッキレだったな
すごいなんかいい感じでね、うん、で
最初のゲンタ3球三振だったかな
そうだね、うん、すごい、うん、キレッキレで、試合の内容としてはね、まあ、結果から言うと、7回裏まではどっちも0点で、
うん、
8回裏で変化が起きて西武が 点を取るわけですよね、うんうん、その点をそのまま抑えたまま西武が勝つっていう内容だったんだけど、うん、いやもうすごかった本当に。
いや僕西武ファンだからいつも西武負けるとやっぱイライラするんですよ、
うん、
だけどこれ負けたとしても楽しいなっていう方が上回ってたな、う
ん、いやでも
勝って嬉しいけど
勝って言われてもなそれ、うん、負けてからここに来て言うんだったら分かるけど、うん、勝ってから言われてもな、
まあね、うん、
勝ってから気持ちいいから言ってんだろって感じしか見えんから
いやいやその1日前平で負けたのよ、
う
ん、でそれはあのネットで見てたんだけど、
うん、
なんか不思議とネットで見ててもなんか、うん、ああいいピッチング負けたけどよかったなっていうふうにしか思わなかったから、うん、
いやよかった。でもその勝ちの試合にでその点数ね、
うん、
誰が取ったんだっけ、
どの先
ね、そうリンゴマン
リンゴマン、
なんだっけ、アップルパンチの僕もそんなに詳しくなかったんだけど、うん、横でね局長が説明してくれるからだからすげえ楽しかったわけ、
うん、
選手一人一人の説明を、うん、もう全部細かくしてくれるからその人に感情移入できるじゃん、
うん、
ああそうだったんだこの人そんな大変だったんだって頑張れ頑張れって思いになるし、
うん、
でその殿崎は、うん、弘前青森の弘前、
そうそう
自分の、うん、故郷の近くだから、うん、そので地元のとかこうそういう背景とか話してくれると、うん、もうドラマになっちゃって頭の中で、
うん、
だからすげえ面白かったよ。野球の実況より面白かったよ隣に局長がいて野球見るのはめっちゃ面白かった。
ああ
よかった本当に。あのねヒットはねすごいよかったね。
うん、
あれは
いやあれ俺すごくない、
あの時にね、
なんかねなんか起こりそうな気がして、
うん、そうね
動画を撮り始めたし、うん、1球目でヒット、うんタイムリーヒット打ったからね。
そう打席じゃなくてねその1球なんかその1球だけ撮影しようとしたんだよね、
うん、なんか、うん、
そしたらヒット打ったんだよね、
う
ん、
そう。
それで点が入ったんだよ、ね、
ちょっとその時の音声出していい、
うん、いいよ別に
いや
この時にね、局長が打たれたんですよ弾が入ったと思ったらね、局長が打たれてしまって悲鳴を上げたところですよねあーって言ったんですよねヒット打った時の感動の声とちょっとあーじゃん、だって入ったの入ってないのみたいな、
うん、
実況してくるやつ
よ、クロスプレーだったじゃないですか、キャッチャーのところもで、うん、こっちからアウトかセーフか
分かんなかったね、
分かんなかったから審判が、うん手あげるまでね、
うん、いやあれは良かったね。でもなんかねあの雰囲気、うん、もうここで打たないとみたいな雰囲気が蔓延してて会場の中で、
うん、
あもうなんか試合動くなみたいな雰囲気あったわけですよ、
うん、
局長もカメラ構えてたけど僕の前の席の人もカメラ構えてて
あいつはね、
うん、
もう打席
でね、
うん、俺はその一球だから、うん、
一緒だ俺からしたら
じゃないよ
雰囲気がまず近かったから
で10球
その中で、うん、このまあ会場もなんかそういう空気感が漂ってる感じが分かったわけだからほら、
うん、
打つ打たないとか流れがあるとかないとかみたいなこのなんか迷信じみたジンクスみたいな、
うん、
なんかね、そういうものを感じたね、
うん、
あ確かにあるんだなみたいなものをね
だから野球のこう楽しみ方として、
うん、
作戦を予言とか、まあ、予想しながらその通りになったらちょっと嬉しいんです
よ、うん、嬉しいね、うん、そう予想通りになるっていうのが嬉しいらしいからね人間はね
フォーク投げるフォーク投げる、うん、フォーク来た三振みたいな
でそのまま1点、殿崎選手が、ね、おかげで入って、
うん、
でそのまま、ね、まだ有利な状態が続くわけよね、
うん、
でそのままこう次その次誰が入れたんだっけ
おかわり君です、
ね、おかわり君だ、
うん、
おかわり君がその打席立った時に、
うん、
もうこれもう1点入んじゃねえのってもう空気感の中で、
うん、
もうすごい、俺もワクワクしてさ、
うん、
めっちゃなんかまだ有利な状態が続くんだと思って、うん、すげえもう凝視してたわけ、
うん、
もう見逃したくなかったから、
うん、
そしたらなんかもう歓声の中うるさい声で俺もよくわかんないんだけど局長が女の子がって言うから何って思って隣見たらどっか指さしてあの女の子がってなんか言ってるから何どこって見てたらうわーって声が聞こえて点数入ってるわけですよなんかおーってもう何してくれとんねんと思ってさあの時めっちゃ
ショ
ック何が女の子かだったのあれ
いやチャンステーマ、
うん、
チャンテで、
うん
西武のチャンテ盛り上がるんで、
うん、
男性パートと女性パートがあって、うん、女性パートは女性が頑張って歌うんですよ、
う あ
でその時初めて女性パートで女性が歌ってたから、うん、ああさっき説明したそれがこれだよって言おうとした時にヒット打ってたから、
ね、教えたかったんだ。
教えたかった。
おかわり君はじゃあその女の子パワーで打ったかもしれんな。
あああるかもしれない。
初めてだって歌ってたからな、
うんうんうん、
でも見たかったよ俺普通に球場見に行って点が入るとこ見れないってどういうことどこどこと思って、そしたらそのなんか局長も騒ぎ出してた、
まあ、決勝点見れたからね、まあね、うん、あの1点で十分だったかもしれない。
いやいやいや十分なわけないだろ、いっぱい見たいだろ。
点おかわり取ったで、うん、おかわりくん
って、ね、おかわりくん取ってね、で2点って、うん、でもうこれで勝つやろって言ってね、うん、もう勝ち勝ちムードみたいな、なんか僕の中では勝ちムードあったんだけど、うん、局長はいや3点は欲しいなとか言っててでそれで3点と思ったらまあ、まあ普通に取れなくてそのまま9回表日本ハムで、うん、ピッチャーが変わったんだよね、
うん、抑えのそれが守護神、う
ん、抑えの守護神なんて選手でしたっけ。
増田
選手っていうのはね、うん、でこの人のメンタル性とかベテラン性について説明を聞いた後で見たらめっちゃ面白くてねそれがね、
うん、
あ誰か知らんやつがこう急に出てきて投げられても俺は分かんないからさでもそれを説明してくるよ隣でね、うん、あのこの選手はってもうこうベテランでねって、で普通は点を取られちゃいけない、ここで取られちゃいけない、抑えなきゃいけないってところなんだけど、この選手は1点取られてもう2点だったら1点取られて、3点だったら2点取られてもいいっていうメンタルでやるんだよっていう、それがね、まあこの抑え投手でして必要なうずぶずぶずって言ってもうずっとそれ聞いてて、うん、あそうなんだとかって思いながら見てて、うん、もう本当に最初いきなり打たれるからこっちとしてはヒヤヒヤするけど、うん、でもそういうもんなんだと思ってね、うん、ちゃんとそれで守備が取ってね、うん、アウト取ったりとか、あなんとなくその意味が分かってね、
うん
うん、そうやって抑えるんだなとかっていうのも、でそのまま試合は終了して、うんうん、でヒーローインタビュー、
うん、
ね、もうちゃんと聞いて、
うん
うん、なんか沖縄の話してましたね、
うんうん、
それもちゃんと見て、あとは、レオのね、
うん、
ジャングル大帝みたいな
白いジャングル大帝
白いライオンがいるんですけど、うん、あれのバク転もちゃんと見てね、
うん、
あとはなの女の子みたいなライオン
ライラ
がね、全員が古いっていうね色気もクソもない
し仕草がおばちゃんっていう
それもちゃんと見てきました、
ね、ハイウエストのインだからね、
うん、というわけで時刻は12時31分になったので、はい、ここからゲストを呼んでいきたいと思います、今日の架け橋ゲストをお呼びしたいと思いますので那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
けぼの清き民並みの港にぎをもも船や街はひらかのかずまして、いやさかへゆく我が橋、緑も深き大の山清き心にものみとのむつみしたしむ我が橋、ゆかりも古き波の上青熊ことをささげもて理想の地地に進まらん望み輝く我が橋。うまんちゅにぎを一枚る誇れる島に笑顔咲く、優位の心で
縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日のコーナーゲストは NPO 法人特定非営利活動法人沖縄児童英語研究会から金城さんと澤田さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ラジオは初めてですか？
初めてです。
ああ、じゃあ、はい、FM 那覇でラジオデビューということに。
そうですね、
はい、嬉しいです、うん、なんかこう、FM 那覇で初めてですって言われるととっても嬉しくな
る緊張します。
ありがとうございます。今日はですね、あの NPO の活動について楽しく聞けたらいいなと思っております。沖縄児童英語研究会という、名前の団体だと思うんですけれども、はい、普段どのような活動をされているのか、活動の内容について教えていただければと思います。
はい、私たちの団体は、はい、今ですね、主に活動しているのが、はい、英語の絵本読み聞かせ活動ということで、はい、県立沖縄県立図書館、うん、あと那覇市立中央図書館で、はい、毎那覇で毎月1回あの土曜日とか木曜日に行っています。
へー、はい、あの英語の読み聞かせっていうことで、普通の絵本の読み聞かせはよく、うん、見たことあるんですけど、英語の絵本の読み聞かせって初めて聞いたんですけど、英語でじゃあ全部読むっていうことなんですか？
そうですね、あと日本語ももちろんあの細かいところを加えたりはしますけども、は
い、そうなんだ、はい、面白いですね。
はい、それ以外にまたあの夏休みとかには、はい、豊見城市立中央公民館で英語教室をお願いされて、うん、そこでも、うん、開催したりしてます。
へえ、はい、豊見城市まで行って英語教室っていうのも、はい、英語教室はもう本当に普通の英語を教えることを目的としたというか、まあ、どっちもそうなんですかね。英語の絵本の読み聞かせも英語と身近になってもらおうということでやってらっしゃるのかな、
はい、
それで子ども英語教室っていうのもやってるんですね。
はい、
はい、そんな活動をされている、この沖縄児童英語研究会なんですけども、そもそも、まあ、先ほど言っていた読み聞かせ、英語の、英語で読み聞かせをしようと思ったきっかけっていうのはどういうきっかけだったんでしょうか？
はい、それはあの6年に前に遡りますけれども、沖縄県立図書館での英語絵本の読み聞かせは平成29年2017年から始まりました。うん、今年5月で6年目を迎えました。きっかけですけれども、平成28年2016年7月に在沖米国総領事館からあの依頼がありまして、うん、私たち研究会を立ち上げました。前の理事長山里米子先生といいますが、米子先生と研究員2人で浦添市立図書館で英語の絵本講座というのを実施しました。うん、その時に当時の県立図書館の職員の方が私たちの講座に参加されていて、それを機に私たちと県立図書館の連携で英語絵本の読み聞かせというのが始まりました。
へー、2017年に読み聞かせが始まって6年目迎えたんですけど、はいはい、きっかけがその1年前2016年、平成28年の7月に、はいはい、在沖米国領事館からの依頼によりっていうことで、
そうですね、
で、はい、やったっていう、はい、そもそもその領事館から依頼が来るっていうこと自体がすごいと思うんですけど、はい、どうしてその、依頼が来るようなことになったんですか？
はい、それはあの理事長山里先生が、うん、その領事館と深くつながりがありまして、その米子先生を通じたっていうのがとても大きなところです。
この方気になりますねすごい方なんですね。それで本の、講座っていうか、
そうですね、
そういう依頼があってっていうことで、はい、領事館どんな気持ちで依頼したんですかね？これ何かそういうのが必要だっていうのがあったってことですか？
浦添市立図書館は以前からですね、アメリカ情報コーナーというのがありまして、あ、
はい、
あのそちらとのつながりが大きかったと思います。
なるほど、はい、それでそこでやったんだ、うん、それでその後また連携が始まって、はい、英語の絵本の読み聞かせがいろんなところで行われることになったんだ。
はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。大体この読み聞かせに来る人たちってのはどんな人たちが？
県立図書館の方は、うん、まあ、あの近隣 の、はい、あの保育園の子たちが集まってくれて、大体2歳児とか、うん、まあ、時々5、6歳の子たち、まあ、あの小学校に入学する前のお子さんたちが多いです。
はい、 これ誰でも参加できる。
そうです、
はい、参加の時はなんか告知とかチラシっていうか、まあ、定期的に行われててそこに来てくださいね。
そうですね、はい、
あ、そうなんだ、はい、それはいいですね。子どもの居場所というか、はい、そうやって親子で行ってもいいです、うん、ね、はい、親子の時間をそうやって過ごせるっていうのはすごくいいなと思います、はい、これ無料ですか？
あ、もちろんです。
お高いんでしょ？無料なんですね。
無料でやっております、うんうん、はい、
ドキドキしながら聞きました、ね、ありがとうございます。
やっぱそういうちっちゃい子に英語聞かすとどんな反応があったりします？
本当に幼い子であれば赤ちゃん0歳とか1歳の子もいますけど、うん、やはり音に敏感ですので、なんか日本の音と違うよっていう感じの反応がすごく大きいので、私たちは手遊びとかもお遊戯とかやるんですけれど、うん、それにすごく乗ってくれますね、興味示してくれてます。
だいたいどれぐらいの時間絵本読み聞かせするんですか？
30分ですね。
あ、いいですね、アニメ1本分ぐらいだ
集中力がいい。
そうですね、間に歌やダンスも、ダンスも入れたりしてるので、う
ん、はいはい、今日読み聞かせしてもらえばよかったですね
また機会があれば
ぜひ図書館に足を運んでいただいて、そうですね、はい、聞いていただければと思います。
図書館に行けばということなので、県立図書館ですね、はい、とか、まあ、でもやってらっしゃる、今のその目標というか、どんな風にこれからしていきたいみたいな夢みたいなものってありますか？
はい、今今主に読んでいるのが外国の英語の絵本というのが多いんですが、やっぱり立ち上げた山里先生の方が沖縄の文化とかもすごく伝えていきたいという思いがありましたので、うん、その意思を受け継ぐのであれば、もうやっぱり沖縄のことを英語の絵本にして発信していきたいねっていう声はだいぶ前からあるんですが、なかなか進まず、はい、だから沖縄に今でもある英語の絵本、沖縄の文化を綴った絵本とかもありますので、そういうのを探してみんなで読んでいきたいなっていうことも。
それ面白いですね。そしたら逆に外国のというか、アメリカ人の子供とか、うん、国国籍関係なくみんな楽しめる、
う
ん、
沖縄の、昔話とかを英語であったら、ね、
まあ、普通に英語の読み聞かせでもそうなると思うけど、うん、沖縄の話があったら特に、
うん、
楽しめそうですね、うん、それはすごい、すごいいい夢だと思います。目標だと思います。
ありがとうございます。
頑張ります。
本当に応援してます。で、その上でその今後 の課題というか、みんなに知ってほしいことなどありますか？
はい、私たち研究会のことをですね、もっと多くの方に知っていただくために、うん、手段を工夫したいなと思っております。はい、であと一つは研究員を増やすことなんですけど、うん、児童英語に興味のある方はぜひホームページで、まあ、なかなか更新することはできてないんですけれども、はい、まずはホームページで沖縄児童英語研究会にアクセスしてほしいです。ぜひたくさんの方が興味を持っていただいて、私たちの意思に、まあ、賛同していただいたらと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ここまで来て思ったのが、その読み聞かせをしているだとか、うん、そういう英語教室やってるだとかっていうのは分かったんですけど、研究会なんですよね一応、
はい、
で研究員なんですね、
はい、
どうして研究員と研究ラボ感かっこいいですか？実際研究を行っているんですか？
そうですね、私たちそれぞれテーマみたいのがありまして、
はい、
フォニックスとかですね、うん、このアルファベットの文字と文字のつながりを、はい、興味を持っている人はそれをずっと、はい、まあ、個人的なんですけれども研究、まあ、お勉強をしてですね、
はい、
それを時々年に1回、まあ、総会などで発表したりしています。
へー、そうなんだ。じゃあ研究ですね、本当にね。
一応研究、うん、
研究員っていいですよね、うんうん、ラボメンバーですもんね。
名前は大きいんですけれども、うん、はい、
というわけで架け橋沖縄ではそうした支援活動というか公益活動を行っているような団体さん、そしてそういう団体さんを知って応援したいなとか協力したいなって思ったリスナーがもしいたときに、どんな協力ができるかっていうのをお知らせいただきたいなと思ってるんですが、人でも物でもお金でも何でもいいですし、今活動においてどんなものが必要とされていますか？
そうですね、まあ、正直なところ活動資金が欲しいので、うんうん、あの今私たちみんなあのもうボランティアでやっておりますので、はい、まあ、例えばあの読み聞かせのレッスンなど講師として、うん、あの行く場合、まあ、交通費とかそういうのは一番 あの、うん、ありがたいなと思います。
ありがとうございます、うん、用途まで教えていただいてそれで、あれですね、いや用途があった方がやっぱ伝わるので、うん、すごくいいなと思います。あの沖縄じゃあそういう時は沖縄児童英語研究会というふうに検索してそこで連絡をしてでいいですか、はい、それともなんか、はい、
ホームページもありますし、はい、あの一番県立図書館につないでいただければありがたいです。あ、そう
か、図書館もあるんですね、わ、うん、かりました。ホームページがですね今僕検索してみた、沖縄児童英語研究会って検索してみたんですけど、はい、ちょっとどれだか分からなくてですね多分上の方に出てこない感じなのかな、なんか SNS とか言ってます。
NPO ですかね、 NPO を入れていただいて沖縄児童
NPO 法人、はい、出たでのか、はい、いや内閣府の NPO のページが あこれでいいんですか、はい、分かりました、内閣府のやつですね、こちらにじゃあ連絡先がとか載っているわけですね、
あります、
はい、ありがとうございます。じゃあ、リスナーの皆さんぜひともで、あの今後架橋沖縄でも、こうした情報を、ポータルサイトに載せさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことありますか。はい、何でもいいですよ、
もしあの英語の絵本とか興味がありましたら、うん、まずあの図書館の方に足を運んでいただいて、うん、どんなふうに私たちが活動しているのかをぜひ見ていただければと思います、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は支援、沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄 NPO 法人沖縄児童英語研究会から金城さんと澤田さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
さあここで告知です。沖江通りセレクトショップウィッチザダリア主催フリーマーケットでお宝ゲット、2023年7月29日来月の29日土曜日に11時から16時まで、会場はライフセンタービブロス堂那覇市あけぼのにあります雑貨店ですね、書店です、こちらの方で、フリーマーケットが行われそうでございます。内容は古着、メンズもレディーズもある、アクセサリーもある、雑貨もある、ハンドメイド、小物、生活雑貨、食器類、家具など、特別ゲストになんと米軍基地内からも出店ということで、レア物もあるかもみたいな、ことで開催される予定です、はい、出展者も募集していて、1区画2メーター2メーターの1区画、に500円で出展できるできます。友達同士で参加も大歓迎ということで、だから友達10人呼んでやれば1人50円で出展できる。
あ、ごめん、10区画と思ったけど
10人友達同士で出展も大歓迎だから、うんうんうん、その1区画に10人行けばほら50円で参加できるやろ。
うん、うん、これプレステ2のソフトとかもいいのかな。
いいよ別に、だってフリーマーケットってそういうもんでしょ
うん、うん、
何でもいいですよ。その古着、アクセサリー、雑貨、ハンドメイド、小物、生活雑貨っていうので、まあプレステ2のソフトは生活雑貨なのかなこれはまあその出展する、主催のウィッチ・ザ・ダリアに連絡していただきたいところなんですが、 SNS で、まあ、ウィッチ・ザ・ダリア、カタカナでね、ウィッチ・ザ・ダリア、ウィッチザのザは座るって書くんですけど、まあ、セレクトショップウィッチザダリアと検索していただければ、SNS が出るのと電話番号もあります。098-961-7018、繰り返します、098-961-7018、毎週土曜日から土曜日の2時から夜の6時まで、やっているセレクトショップウィッチザダリア、こちらの方に連絡していってみてください。 というわけで、もし繋がらなかったら FM 那覇にかけてもいいですよ。僕がミスチーさんに僕らがね、うん、取り次ぎますので、はい、ぜひともこのフリーマーケット、でお宝ゲットということで、まあ、お宝あるんだろうなつまり
お宝発見、
うん、出店者も募集中なのでね、ぜひとも出店してみてはいかがでしょうか。フリーマーケットっていうのも楽しいもんだからね、
うん、
あれも本当にお祭りだよ、うん、イベントっていいよねと思いますね。コメント読んでいきたいと思います。ルルロキナさん、フリマは謎の高い皿とか売られてるイメージ骨董品じゃないのそれ骨董品
でも凝視してみたら分かるかもしれないけどね、
いらなくなったアウトドアとかさ、
うん、
アウトドアグッズとかそういうのよく買ってたよ昔、
うんうん、
でも今はどこでフリマやってるのか分かんない。沖縄で新都心公園でやってるみたいな話聞いたことあるんだけど、あんま知らないんだよね。ということで、あとはですね、さっきの研究会、についてですけれども、小さい子供は発音良くなるんだろうなとか、
うん
うん、先ほどのお二人は英語ペラペラってことかなとか、うん、ありますね。ラジオデビューおめでとうございましたコメント読んでいきたいと思います。さやかたくみさん、抑え投手はある意味重要なポジションだったりするのよね。ある意味っていうかめっちゃ重要じゃない、
ま
あ、
めちゃめちゃ重要クローザーっていうからもう、
うん、もう一番いい投手が行くんでしょ、
うん、1点でも、うん、多く多い状態でこうクローズしてくれればいいですからね、うんうん、
抑え投手、抑え投手はあれはその何勝ち投手みたいなのになるんですか。
セーブっていうのが
つく、セーブっていうのがつくんだ、うん、1セーブになるんだね。
そう、
たけしさん、なんだかんだ言って社長も楽しかったんですね。楽しかったよ、もう100% 楽しかったよ。嫌なことは何にもなかったよ、うん、そこにいて、まあ、その暑いとか、人がいっぱい、人混みがいていっぱいいて嫌だなとかっていうのも全くなかった
ね。
人混みもいてそれも込みで楽しかったし、
うん、
いやもうなんかほんと幸せだったな。全然嫌なことなかったよ、
うん、
屋台が高かったことぐらいじゃない
ボール飛んでこなかったしね。
やボール飛んでボール飛んでこなかったしね。ボール飛んでくるの嫌だから
俺は飛んでこいって思ったんだけど、
来るな来るなって思ってたからね
ちょうどね、うん、前の席で直接キャッチした人がいてね、うん、ちょっとおーってなってたけど、
ね、うん、いやもう本当にいいことだらけだった、うん、屋台だけ屋台だけ
帰るときびっくりしたのよ。でもね、
なんとかならんものかねと思ったね、うんうん、だって肉フェスとかさ、他のフェスでもあんなにしないでしょって、
うん、
なんであんな高いんだ。野球だからってね、だからもっとお酒とかはみんな良心的価格だったよ、
うん、
ね、飲み物はね、
うん、500円、
ソフトドリンクも200円とか、うん、全然200円安いじゃん、うんうん、あのイベント会場で200円って、
うんうん、
しかも、ね、でもびっくりしたな、なんか怖かったもんだって
まあ球場外のやつだよね。
そうそうそうそう、球場外のやつ、うん、球場内のやつはスポンサーがやってんのかな、ホットモットさんとか、
うん、
とかいろいろやってたけど、そう、球場外のやつはもうよくお祭りで見るよ、あの屋台のね、うんうん、焼きそばとか、ジャークチキンとか、ポテトとか唐揚げとか、うん、ステーキ棒とかねってやつね、
ホットドッグとか、
うんうん、
高かった、ま、油も多かったな。やっぱそうなるか、
揚げ物、
うん、
いやどういう意味が分からない 俺あそこで冷やしそうめん出してくれたら1000円出すと思った。出す俺、
ね、冷やし中華とかね、
プラスチックの安いプラスチックの、うん、丼ぶりあるじゃん、うん、あれにそうめんと氷2個と、うん、つゆ、
うん、
入れてくれたらもう1000円出すそれだと思うの俺。それだったらもう売れるよ、それは。あんな暑いんだから、うん、でもあんな暑い中で、うん、熱々のメニューばっかりだったじゃん、うん、きついって言ってしかも値段も熱いし、うん、
でもね、思いのほかポークの天ぷら、
うん、
3個で500円、
うんうん、
あれしょっぱいけど、うんうんうん、意外といけたな、なんかあった、
塩がね、
うん、
やっぱ暑かったからか、
うん、
ちょうどよかったね、
うんうん、
もずくも天ぷらもね、あれは平製麺所のやつか、
うん、あ、そう、
うん、やってましたね。いやでもよかった、ポテチがねもううまかったもんだってあれはうまいわ、
うんうん、
お菓子だなって思った、やっぱ見ながら食うんだったら。お菓子なかったじゃん全然、そういえばチュロスとかさ、なんかそういうのってあるじゃん、ないんだ、お菓子、
ね、
うん、お菓子
みんな唐揚げばっかだったね。もうみんな軒並み唐揚げは絶対あってみたいな感じ、
どこの店も唐揚げ出してんだ、
ね、
うん、いやチキンはわかるけどさ、
うん、
でもポテチだった、だから、うん、だからポテチもう一回食べたくなったじゃん、
うん、
他に行ったら売り切れなんだもんね。
あ、そう
だ
ね、
どっちも売り切れだった。もう俺探し回ったんだから。
マジか。
え、売り切れなんだと思って、うん、みんなやっぱポテチうまいと思ったんだろ
う
ね、
うん、
で多分売ってる方も箱少なかったからポテチこんな売れると思わなかったんだろう
ね。
ポテチ残ったら持って帰ればいいんだから、いっぱい買ってくればいいのに。
あと社長、ドリンク買いに行ったら一人100円取ったら商売になるんじゃないかって話です。あ、そうそうそう。
この辺にね。俺があの下に降りるついでに、うん、誰かドリンク買う人って言って、うん、俺取ってきてあげるよって言ったらお金くれる人いっぱいそうだなと思った。あの会場内に持ってきてくれる、うん、この食べ物とかドリンク持ってきてくれるってやつ、うん、あれはあれもっとやったらいいのにと思ったんだよね。
結構ね、前列の高い席の方にずっといたよね。
それはあそこが高い席だから、
高い席だから、
お金持ちだから、
ね、お金持ちだから。
いやそうじゃないだろうと思うんだけど。なんかほら喉乾いたなって思った時にいないし、
うん、
だから買いに行ったりとかして。
でもなんかお姉ちゃんいたじゃん。
いやだからその時はもう喉乾いてない時だから。
それこそ。
うん、でももっとフードドリンクは来てたよ結構。
あドリンク、
ね、泡盛のね、
うん、
方は。でもビールとか絶対来ないじゃん。
ビールはね、
うんうん、サーバーガール俺期待してたのに。
サーバーはいなかったね、
うん、あれしょって持ってくる子がいたら、
うん、
ね、よかったのにね。もうないんだね。大変なのかね。
だ大変だろうね。
売れるんじゃないでも。しかし俺がやるよそれ。売り子。だってウーバーイーツみたいなもんでしょ。
うん、でも社長背でかくて、うん、邪魔だって言われる可能性あるよ。
いや背高いから遠くまでこうやって届ける。みんなにこう届ける。身長生かして。コメントね、エマさん、熱中症になるって熱いものばかりだと。っていうことで本当だよ。ただ塩分が高いものは良かったんだけどね、
うん、
あれ塩じゃなくて油だったんだよね、多かったのが、
ね、
あれはちょっときつかった。最後の山盛りの焼きそばはな、見た時は胸が痛かったなあれは、
ね、
でも野球は本当最高だった、うん、もう戻るけど試合も良かったし、会場の応援のやつも良かったし、
うん、
あ野球ってそうだよなって。ほら今効果音バンバンに入れてさ、どのスポーツも盛り上げよう、演出しようってなってるじゃん、うん、だからそれめっちゃいいんだけど、ファンの仕事として、あの人たちファンがやってるんでしょ、野球の音楽って。
まあ応援団かな。
応援団でしょ、
うん、
めっちゃいいじゃんと思ったわけ。
生演奏、役割があるって。特有のあのトランペットがいましたけどね。
うん、でもなんかほらチームワークっていうか、
うん、
チームビルディングっていうか、例えばこのラジオ局もさ、
うん、
FC 琉球のサッカーの応援とか参加の手法としてラジオが取り入れられてるわけじゃん、
うん、
それでなんか投稿したりとか、ファンがもっと交流できたりとか楽しいっていうの、うん、でも野球はあんな音楽とか応援っていうのが、まあ、サッカーもどこもあると思うけど、
うん、
あんなのがあるっていうのはすごいいいなって思ってね、
うん、
めっちゃなんかバスケとかさ、卓球とかさ、うん、ちょっとやりづらいじゃん。卓球なんかシーってろ。試合中は静かにしてくださいみたいな。
カコンカコン。
そうそう。うん、の時で勝った瞬間に、ビ、
うん、
ョンビョンビョンでしょ。
うん、
から
点入った時。
そうそう。あれもそれもそれなんだけど、スポーツごとに良さがとあれがあると思うんだけど、
うん、
でも野球はその面ですごいいいなと思ったね、
うん。
あと会場にいる人たちの顔がみんなこうアリーナ型だから見やすいっていうのもね。
うん、
なんかまあその試合のやっぱ野球観戦見に行くっていうか、どのスポーツもそうだけど観戦に行く良さっていうのがあったね。
みんなニコニコしてたね、
うん、野球観戦良かったよ。俺もだってまた行きたいと思ってるもん、
うん、
局長がいるんだったらね、一人で行きたくない。
もう説明しますよ。
そうそう、
解説
説明なしで見れるもんじゃないなと思って、うんうん、よかったです。残り20秒ということで、は
い、
局長はごめん、俺ばっか喋っちゃった。
いいよいいよ、
野球が本当に楽しくて、
いやいや嬉しいですよ。
楽しかったよ本当に。たけしさん、アメリカみたいにホットドッグ屋さんが豆腐から投げてくれる。そう、ホットドッグもっと安くて、っていうかね、うん、俺が紳士協定破ってもっと値段安く出せればなと思ってました、うん、それじゃあ本日の相手は私ナラレント、
セバシャンでした。
みんなバイバイ、はい。